TBS Podcast。 さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店をお送りします。このコーナーは講談社から刊行されている書籍から選んだ本について1ヶ月にわたって私武田砂鉄が読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。今月はですね、山口翔さんの日本哲学の最前線という一冊を紹介してきました。昨年7月に刊行された本で2010年代の6人の哲学者を取り上げてその著作をもとに議論していく一冊になっています。そして今週はですね、先週に引き続きこの日本哲学の最前線の本を編集担当されました講談社の栗原樹さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に引き続きまして栗原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
プロフィール簡単にご紹介いたします。東京大学で哲学専修課程を卒業された後に2005年に制度社に入社、現代思想の編集部に所属されます。その後2019年に講談社に入社し現代新書編集部に配属されます。現在は学術図書編集部に所属されているということでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
この学術図書編集部と聞くと結構お堅い感じがあるんですけど、最近この講談社ですごく話題になった福井県立図書館100万回死んだ猫覚え違いタイトル集という本もなんと栗原さん担当されてたということで驚いたんですけど、これ、はい、
自分でも驚きますけど
ね。自分
で
驚いてる
、はい、柄にもなくというか、さっき紹介していただいた経歴からはなかなか出てこない、ないんですよね、
は
い、
これはあれですね、その福井県立図書館 のいろんなこう何ですか、その利用者の方から、うんうんうんうん、ああいう本ありませんかっていうことの覚え、ま、なんていうんだろう、間違った質問を、
覚え違いですよね、何々ありますかって形ですよね、うん、100万回死んだ猫ありますかという形で問い合わせ来るわけですけど、まあ、実際は100万回生きた猫なわけで、はいはいはい、まあ、そういうのを集めてちょっとその時のレファレンスの対応の、うん、中身なんかを紹介しつつっていう本になってますけどね。
小説でおい霧島お前部活やめるのかみたいなタイトルあったと思うんだけどっていうのに霧島部活やめるってよというので答えたり、はい、カフカの変態を借りたいんですか、うん、あそれ変身でしょうかと、
はい、
こういう面白いものがたくさん入ってるわけですね、うんうん、でもこれ僕今手元にある本ではもう7万部突破というふうに書いてますけど、はい、こんなに売れると思ってましたこれ。
いやもうね、こけるかすごくブレイクするかどっちかですよね。
あら
今現状8万までいってるんですけど、うん、
すごい
っていうことなんですけど、幸いに好評で迎えていただいてありがたい限りですね、う
ん、まあでもやっぱりこれ本の後半にね、その図書館の司書さんたちの、うん、はいはいはい、これどういうふうに本を並べてるだとか、はい、どういうふうにこうレファレンスをしてるのかっていうことが書かれてるから、うんうんうん、そういうところもやっぱり興味を引かれた原因なのかもしれないですね。
そうですね、すごいものすごい強いパッセージとして、図書館は民主主義の砦ですみたいな形でやっていて、まあ、うん、その守護者としての司書みたいなところも出ていてですね、結構その辺は読み込んでもいただけるような作りにはなってるのかなっていうふうに思います、
確かにこう面白いっていう入り口で入ると、うんうんうんうん、まさに今おっしゃってたような、うん、図書館の役割っていうものも伝わってくるってことですもんね、はいはい、で、まあ、この1ヶ月ですね、日本哲学の最前線っていう本を、うん、まあ、僕紹介してきて3週間にわたってこう自分でわーっと一つずつ喋ってたんですけど、どうでした私これ。
いやですね、
緊張するのこれ
いやですね、もう1週目がその青山拓夫さんの章だったと思うんですけれど、
そうですよ、
ここってこの本の中で一番の難所というか、
やだ、
哲学的に難解なところだったんですけど、なんでそこにもう突っ込んでいただいて、ありがたいなと思ったんですが、ただやっぱその分エッセンスっていうのは見事に抽出されていて、一つにはやっぱり不自由と向き合う、自由を論じるんだがその手前の不自由、つまり我々を制約するものとか、縛るものについて向き合うってことのプロセスが大事だっていう話とかですね、まあ、どうしてこんなになっちゃったんだろうの連続だよ人生なんて、うん、そんなたまたまだしみたいな形ってところもやっぱり同じくエッセンスだと思っていて、重要なところだと思っていて、まあ、そこを抜け出していただいたところでなんか本の骨子みたいなのが分かるように説明していただいたかなというふうには聞いておりましたけど、
このコーナーも私を褒めていただくコーナーになっておりますけど
で, す、ね、
でもまあ難しいですよね、この哲学の本を、うん、エッセンスを抽出して、うんうんうん、でもそれ自体がまあこの今回の本の山口さんの本の取り組みではあるわけですけど、うんうん、そこで一度こう山口さんが咀嚼したものをさらに、うん、咀嚼して話すっていうのは結構難しかったですけど、はい、まあ、それがエッセンスが伝わっていればね、うんうん、とは思いましたけどね、うんうん、伊藤浅さんはね以前この番組にもお越しいただいたことがあって、はいはい、まあ、僕はそのコンビニエンスストアでのそのお釣りの渡し方がこう全く見知らぬ人とコミュニケーションするのに、なぜあそこがお釣りが円滑に渡るのだろうみたいな話を したんですけど、そういうところをこういちいち考え込んでみるっていうのはこういう本の接し方としては面白いのかなと思ってね、うんうん、そんな話をしたんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね。だから青山さんの章との対比で、やっぱり伊藤さんの回とか本当に具体的にこういう場面で聞くものだよっていう例が豊富にあって、はい、面白く聞かせていただいたっていう感じはありますよね、うん、まさにそういう現場で哲学作られてくるし、逆にこう応用というと言葉が違うんですけどね、うん、使えるものとしてあるみたいなことは、一つあるのかなと思いましたけど、
なんかこう哲学の疑問で、うん、なぜっていう発生って、うん、こう椅子に座ってぼーっと考えてる時よりも、うんうんうん、まあ、もちろんそういう時もあるんですけど、うんうんうんうん、何か人とコミュニケーションしたり、
そうですそうです、
ね、普段行かない場所に行ったり、うんうん、こうそういうところに置かれてる時に、うん、問いが発生することってやっぱり多いですもんね。
多いと思いますね、
うん、あの3週目はね、古田哲也さんの言葉の魂の哲学というのを解説されてる章について、うんうんうん、僕も考えてみたんですけど、はい、まあ、この古田さんがしっくりいく言葉を探し当てることの難しかったっていう ことをおっしゃってて、まあ、まずこのしっくりいく言葉とは何かっていうことをしっくり理解するのがまたこれが大変だというところがあったりして、でもそれがまた面白いわけですよね、その問いかけ自体はね。
3週目の古田さんの話とか聞いてて思ったのは、やっぱり、あの武田さんの分かりやすさの罪っていうご本のこととのなんか共通する問題意識みたいなものを感じた部分があって、まあ、容易に分からないはずのものを分かりやすくしちゃって、まあ、言葉未満の潜在的なものとか、偶然性偶発性とか、異物他者みたいなもの、そういうのが入り込む余地をなくしてしまうっていうことへの警戒心みたいなのって、多分お二人共通するところあるのかなっていうふうに思ったんですよね。多分、しっくりいく表現を求めてうろうろするって多分偶然性を呼び込むとか、そういう余地を作るとか、まあ、そういう営みでもあるのかなと思ってですね、たまさかこう偶然という言葉、もうあのさっき今挙げさせていただいた本にも書かれていましたし、何かそういうものとつながっていくものを感じた。つまりあれですね、あの幻の7人目の J 哲学者としての武田砂鉄っていうのを、
いやだ、また褒められた
ちょっとここでね、あの、ちょっと浮かんできたっていうのもあるんですけどね。
いやいやいやいやいや、あの今ね、栗原さん担当されてる本ですごく書店でもいろんなところに置かれてる千葉雅也さんの現代思想入門っていう本がありまして、この本もね、あ、この千葉さんもね、日本哲学の最前線のまあお一人として取り上げられてるわけですけれども、まあ本当新刊でこの現代思想入門、千葉雅也さん、これもまたすごく売れている、動いておりますよね。いろんなところで見かけますけれども、これはまあ僕もちょっと読ませていただいたんですが、どういう、これもまたアプローチで作られたんですか、この本は。
これはですね、あの打ち合わせの最初の段階ではですね、もう3年ぐらい前になるんですけど、いわゆるフランス現代層の有名人、著名人たちを、まあ、本当に端的にアウトライン化して要点を示すみたいな構想が最初にまずあったんですよね。だそれだけじゃなくてというか、このその3年間なんで両千葉さんの中でも変遷があって、なんていうか一見自己啓発書とかビジネス書にも見まがおう妙合ような、そういう風になっている部分があって、つまりその哲学の入門として哲学者のエッセンスを紹介することと、仕事とか生活上に役に立つこと、ハックするようなこと、っていうことがこうシームレスにつながるような作りっていうのを最終的に目指すことになったというか、そういう仕上がりになったっていういきさつはあるのかなと思いますよね、
まあ、この千葉さんのご本の中に、平均化されたツルツルした社会を目指すのではなくて、デコボコしてもなんとか回る社会を目指すっていうことを書かれていて、確かにまあ今ありとあらゆるいろんなところに問題があって、それの問題を解決するためにはとりあえずこういうことにしておこうって言って、のっぺりまさにツルツルさせるわけですけど、そうするにツルツルさせるためにはいろんなものを排除したり、いろんなものを見えなくしてツルツルっぽく見せるっていうことをまずするわけですよね。でも本当はそこで削り取られちゃう人がたくさんいるわけだから、そうではなくて、そのデコボコしてああいう考え、ああいういでたち、ああいう立場っていうのをそのままにする、でもそれでもなんとか回るっていう社会を作るために、この、まあ、現代思想のね歴史を追いながらそういう考え方を持とうっていうのは、なんかこういろんなところに驚き発見がありましたね、
そうですね、何々なままにしておくっていう体制をいかにつけるかみたいなのが多分ここでの掛け金なのかなっていうふうには思いますね。
そうですよね、まあ、でもこの哲学者としてこうやっぱり入門を書くっていうのは、それこそまあ編集者ってね、よく入門書きたか書かせてあげるというか、入門とかどうですかみたいな、ちょっとハードル低くなるんでみたいな、でもよりこの哲学者に 現代思想入門でよろしくお願いしますっていうのはなかなかこうはいわかりましたっていう感じで すぐに行くものじゃないんじゃないかななんて思ったんですけど、どうでした
か。あ、でもこれは逆に千葉さんからの提案という度合いの方が強いですね、入門教育者というかトレーナー気質というか、千葉さんのが出た一面かなっていうふうにはこれは思います、やっぱり伝えたいとか、どうにかなってほしいみたいな部分はあるんだと思うんですよね、
まあ、でもこれもたくさん今書店に並んでるということは、まあ、それこそ今こういう時代で、なんかこう心の自分の揺らぎみたいなものがどう揺れてるのかさえわからない人が、なんかこう自分の心の揺れ方を感じ取るためにっていう読まれ方もしてるのかななんてことを想像してますけどね、
まあ、自分が何に縛られてるかとか、どのように統治されてるかみたいなことを知りたいっていう部分はあるのかもしれないですね、
なるほどね、ということでですね、今月は、山口翔さんの日本哲学の最前線について読み解いてきました。この千葉雅也さん現代思想入門も現在発売中でございます。栗原さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
来月も講談社から刊行されている書籍から新しい本を紹介していきます。またこのコーナーではポッドキャストでも配信しております。ぜひそちらもチェックしてください。以上、金曜回転砂鉄道書店でした。